厳しい暑さが続いておりましたところに、あなたが恵みの雨を降らせてくださいまして、心から感謝いたします。今日、あなたの御言葉に聞き、皆を賛美するために、私たちは今、この礼拝に集められております。どうか、あなたの恵みの力が、私たち一同に満たされますように、心から祈ります。私たちは今週、56年目の敗戦記念日を迎えます。神様、あなたはあの敗戦によって私たちの国の高ぶりを打ち砕き、裁きをお与えになりました。このことがあなたの深い御胸から出たものであることを私たちは信じております。武力を国の柱としたり、他の国々を侵略したり、隣人たちを虐げたり、人の命を奪うといったことがあなたの御心には決してかなわないということをあなたははっきりとお示しになりました。どうか私たちの国が、そして私たち一同が、あなたの御心に従って歩み、二度と同じ過ちを繰り返すことがないようにお導きください。この国では今またあの頃の自国中心的な誤った考え方がよみがえりつつあることを私たちは深く憂慮しています。過去を正当化する言論が次第に盛んになり、それを背景にして首相の靖国神社公式参拝など、さまざまの私たちの心を憂慮させる出来事が起こっておりますが、神様、どうか私たちの国を本当に新しくしてください。私たちが世界の国々と一緒に平和を追求することができますように、この国を憐れんでください。その中で特にあなたの御名によって建てられている世界中の教会と、そしてあなたを信ずるすべての人々に力を与えて、平和の福音を証しする務めを果たさせてくださるように心から祈ります。教会に連なる兄弟たち、姉妹たち、お一人お一人のために祈ります。お年を召された方々、体調の優れない友を、特に帰り見てください。重い病気と戦っておられる方々とそのご家族を力づけ、日々あなたの守りをお与えくださるように祈ります。人生の悩みを抱えている友には、良い解決への希望を、道を求めている友には、あなたの光をお与えくださいますように。事情で礼拝に出席できない友にはその場にあってあなたの恵みが加えられますように。夏の間、東京を離れておられる兄弟たち、姉妹たちが多ございます。どうかその方々の一日一日を守ってください。旅の途中にある友には、旅路の平安をお与えくださいますように。先週は、教会学校の愛する子どもたちが、大自然の中で あなたの守りのもとに楽しい生活を共にすることができ、全員無事に帰ってくることができました。このことを心から感謝いたします。どうか今週もこの子たちを守ってください。そしてこの地域に住むすべての子どもたち、すべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かにありますようにお願いいたします。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださるように、そして私たち一同に信仰と希望と愛を新たに強めてくださるようにお願い申し上げます。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みました御箇所、旧約聖書の御箇所についてお話をしたいと思います。この御箇所4章の1節から3節までの内容はすでにお気づきの方も多いと思いますけれども、イザヤ書の2章の2節から5節までとほとんど一字一句同じです。でミカという預言者は紀元前8世紀後半といいますが、南王国ユダで活躍していた預言者でありまして、イザヤとは、活動の時代も場所も近いですから共通点が多いんです。ただイザヤはエルサレムの上流階級の出身であると言われておりまして、それに比べるとミカは農村地帯の出身だそう でこのことが両者の思想とか言葉表現の仕方、そういうものにいくらかの違いを与えているということは確かでありますが、ただ社会の不正を糾弾して神様の裁きを予言しているという点、しかもそのような不正な社会に対しても終わりの日における神の救いを約束しているという点、そういう点では本質的に同じというか似ていると考えてよろしいでしょう。で今日の箇所も2箇所とイザヤ書では全く同じなんですが、細かい表現を前置詞とか、そういったことについては、あるいはちょっとした言い回しとか、そこには違いが見られますが、ほとんど同じなんですね。でどうしてこのミカとイザヤに同じこの予言が出てくるかということについては、いろいろと議論があるようです。ミカがイザヤの予言を取り入れたんだという人もいれば、いやその逆だという人もおりまして、いろいろ議論のあるところらしいんですけれども、おそらく二人とも共通の関心を抱いていたために、期せずしてこの言葉に注目したということなんじゃないだろうか。ある仲介者はそういうふうに説明しています。多分そうなのかもしれません。それでこの御箇所の方に目を移したいんですが、この見出しの言葉は終わりの日の約束となっております。でイザヤ書の方は終末の平和という見出しでありまして、ちょっと違うんですが、言われていることは同じです。もっともこの見出しというのはもともとのテキストにはないのでありまして、この新共同訳を翻訳してこういうふうに作り上げた人たちが親切心からこの方が役に立つんじゃないかということで見出しをつけたんだろうと思います。でこの終わりの日の約束とか終末の平和っていうんですが、内容は同じだと考えてよろしいでしょう。で終わりの日、終末で、これは聖書の基本的な信仰の一つです。でおそらく 皆さんの中にもいらっしゃるかもしれませんが、終末という言葉を聞くとすぐ例えば自分の死、死ぬ時、それを連想する。あるいはこの環境問題に関連して地球がやがて滅びるんじゃないか、壊れてしまうんじゃないか、そんなことを考える。で、そういった連想からどうも終末というと恐ろしい破滅というイメージで考える人も多いようであります。しかし聖書が言う終末というのは本当は恐ろしいだけのことではないんですね。そのことを私はまず強調しておきたいと思います。変な例えですけれども、私はどうも医者っていうのが苦手でありまして、ことに歯医者っていうのは大の苦手です。でも時々やっぱり行かないといけない。定期的に、検査をしてもらったり手入れをしてもらったりしますが、ガリガリっていうのが始まりますと自然に体がこわばってしまう。怖いですね、あれ。で、そんな時にこんなことが永遠に続くわけではない。すぐに終わると、そういうふうに自分に言い聞かせて苦痛と不安に耐えています。で、皆さんもおそらく同じようなことだろうと思いますが、で、この場合終わるっていうことは一つの慰めなんですね。希望なんです。で、この歯医者っていうのは少し小さなことですけれども、目を私たちの世界に広げてみますと、例えば苦しみ、私たちの世界には苦しみが満ちています。私たちが最近ことに心を痛めておりますのは子どもたちがひどい目に遭っているということですね。実の親御さんに殺されたり、先生に乱暴されたり、子どもの受難の、季節っていうのは当たりませんが、受難の時っていうことを私はよく考えます。どうして子どもがこんなにひどい目に遭わされなければいけないのか、そういった苦しみ、それから悲しみ、それが私たちの世界には満ちています。しかし聖書は言います。神がやがてそのような苦しみや悲しみを終わらせてくださる。で、聖書の終末にはむしろこういった希望の面が強いんです。やがてそれは終わるんだと、いつの日か神様がよしと見たもう日にそういった苦しみや悲しみがすべて終わる。本当の平和が来る。シャロームですね。人間の本来の姿です。それが回復される。で、終末、聖書が終末という時にはそのような希望のことを述べているんです。で、私がまだ若い神学生であった頃にこれはたびたび申し上げましたから、覚えていらっしゃる方も多いと思いますけれども、ある先生が私たち若い学生たちに向かって、君たち終末論というのはね、希望の教えなんだよって、そう言ってくださったことがありました。後に聖書をよく読むようになってから、ああ本当にそうだなと思うんです。神が今あるような状態を終わらせてくださる。で、その終わりの日に本来あるべき人間の正しい形、平和、それが回復される。終わりの日の約束とか終末の平和とかっていうのはそういう非常に積極的な内容を持った言葉だということをまず 心に留めていただきたいと思います。で、現在の世界の現実について三河は述べています。で、今日のところにはあんまりはっきりとは出てきませんが、その直前の箇所三章の九節以下をちょっと読みますと、こう書いています。イスラエルの家の指導者たちよ、正義を忌み嫌い、まっすぐなものを曲げ、流血をもってシオンを、不正をもってエルサレムを建てる者たちよ、頭たちは賄賂を取って裁判をし、祭司たちは代価を取って教え、預言者たちは金を取って託宣を告げる。しかも主を頼りにして言う、主が我らの中におられるではないか、災いが我々に及ぶことはないと。これがミカの見た当時の社会の現実でした。今の日本にもこれはそっくりそのまま当てはまると言えるんじゃないでしょうか。権謀術策とか談合とか汚職暴力等々、しかしこういった暴力的な構造、あるいは不正の支配、これは永遠に続くわけではありません。それは必ず終わります。必ずです。終わりの日に預言者はそう言います。終わりの日に主の神殿の 山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。もろもろの民は大河のようにそこに向かう。で、これは一節の今日の四章の一節の言葉ですが、で、これを非常に傲慢なユダヤ教絶対主義という意味で解釈してはならないと思います。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出るという言葉も同様でありまして、これをいわゆるシオニズムと結びつけて、ユダヤ人の傲慢を表しているところだというふうに取ることは、良くないと思いますね。そうではなくて、正義と公平を求める神様の意志がやがて全ての人々に正しく理解される、そういう日が来ると、そういう約束でありましょう。終わりの日に必ずそうなる。で、そこでこう続けます。三節の前半ですが、その日には主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。で、この言葉にも、現代に通用するような現実味っていうか、そういうものがあるんじゃないでしょうか。例えば多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでもって書いてありますけれども、これは全世界的な視野、ある地域的な問題ではなくて、人間の暮らしているこの世界全体の視野、グローバルとこの頃言いますが、そのグローバルな視野で物事を考えている預言者の言葉です。多くの民の争いを裁く、遥か遠くまでも、そう言います。そして強い国々を戒められると書いてあります。これは、私は神様は大国の横暴を喜ばれないと、そういう意味にとります。強い国々を戒められる。で、極めて現代的です。で、現代では、皆さんご承知のように超大国アメリカを中心にして、先進国が世界の全体を動かしているという構造です。北の豊かな社会には富が集中しています。 南の貧しい国々には貧困と飢餓が本当に大きな問題になっています。いわゆる南北問題ですね。そしてその先進国の指導者たちが集まってその世界全体の問題を考えようというふうに言ってはおりますけれども、そしてサミットなどが開かれるわけですが、で最近ではその度にそういう先進国大国のまあ横暴というと言い過ぎでしょうか、それに抗議するために貧しい国々の意見を代弁しようという人々がサミットの会場に押しかけています。つい先だってもイタリアでナポリでそれがサミットが行われた時にたくさんの人があそこに押しかけたと。で首脳たちは町の中のホテルに泊まると危ないというので湾内に浮かべた船の中に泊まってそこから会場に通ったということであります。で暴力行為というものも多少起こりました。でこれはよくありませんが、暴力行為を起こすのはよくありませんけれども、で私はこのミカが言った言葉、神は強い国々を戒められるという、大国の横暴は神様の御旨ではないと、でこの言葉に大国あるいは先進国は強い国々は真剣に耳を傾けなければならないと考えています。でさてその後であの美しい言葉が来ます。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。素晴らしい言葉です。でご存知のようにこの聖句はニューヨークの国連ビルの道路を隔てた向かい側の壁に刻まれています。でこれは国連が発足した時の理想でした。で必ずしもその理想通りには行っていませんけれども、そういう理想を持って人々が集まったんです。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。それから私が思い起こすのはあのマヘリア・ジャクソンというゴスペルシンガーです。貧しい黒人の家庭に生まれて、ただ持って生まれた素晴らしい声で彼女は人々を魅了しましたが、でこの人がもはや戦うことを学ばないというその言葉を歌詞にしたゴスペルソングを繰り返し繰り返し歌いました。私はレコードでこれを持っておりまして時々聴きます。ジャクソン、マヘリア・ジャクソンが日本に来られた時はそのコンサートに出かけました。素晴らしい歌です。もはや戦うことを学ばない。それからもう一つ思い起こすことがあります。それはずっと時代が下って1981年のことですが、当時まだ東と西の冷たい戦争が終わっておりませんで、むしろ一番盛んな時でしたが、西側の NATO 北大西洋条約機構がヨーロッパに中距離核ミサイルというのを配備するということを決定しました。中距離核ミサイルというのは射程距離が短くて実戦に使えるんですね。 で被害が局地的にとどまるということで実戦に使える、そういうことで東側もすでに配備しておりましたけれども NATO 軍が中距離核ミサイルの配備を決定いたします。それが79年の暮れなんですけれども、そのことを知った世界中の人々が下手すると実際に戦争が起こって核が使われると、そういうことを憂いて世界的に反核平和デモというのを繰り広げました。はじめそれはボンで、当時西ドイツのボンで行われたんですが、そこには30万人が集まりました。動員した一番の力は教会です。でおばあちゃんが孫の手を引っ張って街頭に出るというような、今までとは一風変わったデモでした。ボンで30万、それがアムステルダムでは50万に膨れ上がりました。で最後にアメリカのニューヨークで行われました時には実に100万の人々が街頭にあふれたと言われています。世界中の人々がそれに反対した。でその時に実に驚くべきことに、東ドイツ、当時まだ東西ドイツ一緒になる前でしたが、あの共産党の独裁政権の下で自由にものが言えないようなそういう雰囲気で暮らしていた人々、その中から教会の青年たちが勇気を振るって街頭デモに出たんです。で、東の中距離核ミサイルにも反対である、西の中距離核ミサイルにも反対である、東西両ドイツの国境線に沿ってたくさんの核兵器が配備されるというような状況に私たちは黙っているわけにはいかない、勇気を奮い起こして胸にバッジをつけて街頭に出ました。で、そのバッジに書かれていた言葉が、彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とするというこの言葉でした。2000数百年も前に語られた言葉が現代社会の中でこれほどの影響力を持ち得たということは実に驚くべきことではないでしょうか。で、私はこの言葉が世界の人々の心の中に深く食い入って今まで動かしてきたし、これからも動かすだろうということを信じております。ただ私たちは同時に考えなければなりませんが、私たちの胸の中には一種の諦めみたいな気持ちがあります。これは確かに理想だ、しかしこういう理想はこの世界の中ではついに実現不可能なのではないかという、そういう諦めに似た気持ちです。私たちはこう考えます。だから預言者たちも終わりの日にと言ったのであって、終末の時にはそれは約束されているけれども、今のこの時代の中でそれが実現できるわけではない、預言者も本当はそういうふうに考えていたんじゃないかと、私たちはそういうふうに考えるかもしれません。私たちの胸の中には諦めの気持ちが非常に強いです。いろんな点でそうですが、特にこの問題に関しては諦めの気持ちが強い。しかし私はあえて申し上げたい、 通そんなことは実現不可能だというとき、人々の心の中には何も努力しないうちからそういうことを言うような心の動きが働いているということです。何もしないのに頭からそんなことは不可能だと決めてかかる、そういう心の動きが私たちの中にあるんじゃありませんか。それはよくありません。一つの例を挙げたい。修法にもちょっと書いておきましたけれども、中米にコスタリカという国があります。小さな国です。面積は四国と九州を合わせたほどだと言いますから、小さな国です。人口は約350万人。350万人というと大阪よりも小さいんじゃないでしょうか。人口は少ないんじゃないでしょうか。名古屋はよりはちょっと大きい、名古屋よりはちょっと大きい。そういう人口約350万人という小さな国ですが、でしかもパナマ地峡の北側にありまして、北はニカラグアという国と接しております。で南はパナマという国と接しています。いずれも紛争多発地帯でありまして、そういう問題の多い国々と国境を接した国です。でこの国が1948年に我々は今後軍備を持たないということを宣言いたします。そして1949年に新しい憲法が成立いたしますけれども、その第12条にいくつかの条件付きではありますけれども、軍隊を廃止するということが非常にはっきりと謳われています。そして1983年になりますと、大統領が積極的衛星中立ということを表明いたします。でこの積極的という言葉はただ黙ってるということではありません。で隣のニカラガとかパナマとかっていうところに紛争が起こると、その時に時を置かずに平和を作り出すために協力すると、そういう意味の積極的であります。積極的衛星中立、どちらの方も持たない。でこの声明が歓迎されました。軍隊を持たないので信頼されたのです。そして中米諸国の和平サミットの開催にこぎつけます。でそれ憲法ができてから今日まで50年、問題は起こっていません。むしろ周りの国々から信頼され、尊敬されて、平和を作り出すための、底力を発揮しています。でこの働きが認められて、1987年にはコスタリカのアリアス大統領が国民を代表してノーベル平和賞を受けました。こういう国があるということ、しかも紛争多発地帯にあるということ、そしてそのような働きをしているということ、これは今の世界の中に与えられた数少ない美しい現実です。私たちの国になぜそれができないでしょうか。周りは海です。よく外国の軍隊が攻めてきたらなどと政治家たちが言って、有事のためにちゃんと準備をしておかなきゃいけない、そのためには軍備が必要だ、法制も必要だ、新しいガイドラインも必要だというふうに、そういうふうに話を進めていきますけれども、日本という国は地理的に 非常に良いところに位置しています。アメリカと中国の間にあって、しかも周りを海に囲まれていて、その気になれば平和を作り出すためにいろいろな働きができる、そういうところに私たちの国はあるんじゃないでしょうか。で、私はコスタリカにできてなぜ日本にできないかということをかねがね不思議に思っています。 2,3 日前の毎日新聞がこのコスタリカのことを特集いたしまして、2日間にわたっていろいろなことを教えてくれました。で、私はこういう理想を現実の世界の中で実現している国があるということに非常に心を打たれます。そういうふうに考えていくべきじゃないか。で、聖書の言葉には現実的な力があるということを私たちはもっと信じていいのではないか。今年の敗戦記念日を迎えるにあたりまして、改めてそういうことを考えさせられています。祈ります。神様、どうか剣を打ち直して突きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない、この預言者の言葉が遠い未来の約束ではなく、今のこの世界の中で私たちが死力を尽くして実現すべきあなたの命令であるということを信じ受け入れることができますように。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌431番。